今日の御言葉、お読みしたところはただ人の名前が出てきただけだったと思うんですけども、しかしですね、この人たちの名前の中に多くのドラマがあるわけですね。最近は栄光の家系の女たちということで、タマルから始まり、今ラハブについて、第4回目のシリーズになっております。でラハブの次に、出てくる女性はルツなんですけども、今日はその、ラハブからルツにかけての、その時代について見ていきたいと思います。ちなみにラハブのエリコで遊女だったラハブは、サルモンという男性に、嫁いでいて、そしてサルモンと ラハブの間にボアズが生まれで、ボアズとルツによって、オベデが生まれた書いてありますね。ですからラハブとルツ、次回からルツについて見ていくんですけども、ラハブとルツは義理のお母さんと義理の娘という関係でした。でその、橋渡しをするところが、ボアズという、ラハブの子、そして、ルツの、旦那さんですね。でこのラハブが、そのエリコから救い出されて、そしてこのイスラエルの民に加えられたところまで、先週見ていきました。とてつもない大きな御業を主がなしてくださり、ラハブとその赤い印の中で守られていた人たちは本当に大きな主の守りの御手によって守られて、そしてこのエリコで遊女だったラハブはイスラエルの民に加えられました。その当時のイスラエル、ヨシアに率いられていた当時のイスラエルは、敵なし状態でしたね。無敵状態でした。なんで無敵状態だったか、なんでそんなに強かったか、その秘密はですね、聖書に書いてあることを守り行うことです。ヨシアに神様に仰せられました。あなたの律法の書を口から離さず、右にも左にもそれてはならない、昼も夜もこれを口にしなさい、そうすればあなたの行くところどこででもあなたは栄えることができる、ヨシア一章に記されておりましたね。無敵状態になるためには御言葉を守り行うことです。ラハブが救い出されたとき、エリコから、脱出したとき、その時のイスラエルはそのような無敵状態だったんですけれども、しかしですね、その子供の世代、その孫の世代、ヨシアが死んで後の世代ですね、その第三世代の頃からだんだん御言葉に、従順しない世代になっていきました。そういうふうになっていくとイスラエルはどうなったか、無敵状態じゃなく弱いイスラエルになってしまったんです。そればかりじゃなく、神様を生かせることばっかりやってたから、偶像を取り込むとか、御言葉を無視するとか、そういう神様に、怒られることをしていたから、だからイスラエル弱くなって、敵から攻撃されても負け同士で、また、飢饉とか、そういう 天気が悪くなってですね、もうイスラエルは打たれ同士でした。不安定な生活し同士でした。今の日本もこの夏はとても天気が不安定で、しかも放射能の災いもまだあります。そういう状態が、当時のイスラエル、神様に背いていた時代のイスラエルだったわけですね。ラハブはいよいよ憧れの神の民に加えられたと思ったんですけども、その神の民は入れば自動的に無敵状態、自動的に祝福される民というわけではないんですよ。その中の人々がですね、やっぱり神様の御言葉に守りを行っていれば無敵であり強く祝福された民なんですが、でも御言葉を守り行わないと、ラハブが、思い描いていた強い神のためではなく、神から憎まれるために なってしまったわけです。そういうふうにならないように気をつけたいですね。でそんな、イスラエルが弱くなってしまった世代のイスラエル、神様からの呪い、敵と戦っても負け同士で、また飢饉とか、あるいは疫病が流行ったり、そういう、難しい世の中ですね。そういうご時世のイスラエルであっても、その中でもですね、着実に力をつけていて成長して実力を増していった一族が確かにいるんですよ。世情が不安定でも、ね、世の中今、日本でも、若者たちが仕事に就くのは大変ですし、また結婚して子供を育てていくのもちょっと大変な世の中、今日本もそうなんですが、でもその中でもですね、着実に力を増して栄えていくことは可能なんです。このラハブの家庭がそうだったから、だからそれと同じことをすればいいわけですね。ラハブが嫁いだ家、そこの家はラハブはですね、サルモンという男性にの家に嫁いでいきました。サルモンが、ラハブを、めとったわけですけども、この、サルモン結構すごいですね。異邦人でしかも遊女だったラハブを妻として迎えたんです。その、結婚生活はどうだったでしょうね。イスラエルの民は、異邦人に対して、また不貧困に対してはとても厳しい民族、ね、律法を尊守する民ですから、ですからこのラハブと結婚した、このサルモンの家ね、世間のからの、理不尽な差別とか、あるいは、偏見とかも、あったことでしょう。でもその中にあってもですね、有力者ボアズを育て上げることができたんです。この家庭環境の中で、ね、外国人との混血 でそれで、偏見とかで育ったら、大体、立派な育ち方はできないのが普通なんですけども、でもそうじゃなくちゃんと立派に育ったんですよ。こんな不安定な社会情勢の中でも、また、他の人とはちょっと違う家庭環境であったとしても、でもそれでもちゃんと立派に育つことができたんですね。ラハブは、特別な子育てスキルを持ってきたんでしょうか、ね、カナンのエリコから。でもそうじゃなさそうですね。ラハブは遊女でした。そしてラハブは生まれた時から律法を知りませんでした。かろうじてイスラエル民族の噂だけ耳にしている程度で、律法を学んだことも、ね、教会に通ったり神殿にで礼拝したこともそれまでの人生なかった。遊女として身を立てていた。それがラハブのそれまでの人生です。だから子供を産んだとしても、ね、その子をちゃんとした律法の教育で正しく子育てできる自信は、当然ラハブはなかったでしょうね。でもそれでも立派に育ったんです。他のイスラエル民族よりもはるかに立派に子育てができた。その秘訣、皆さん知りたいと思わないですか。何でしょうね、その秘訣は。残念ながら聖書にはですね、このサルモンとラハブがどういう子育てをしたかという記録はないんですけれども、ただこのサルモンとラハブが育てたボアズに関する記述は結構ですね、聖書の中に詳細に記されておりますので、そこから断片的にそのラハブたちがどういう子育てをしたかをちょっとそれを紐解きながら見ていきたいと思います。ボアズに関する記述はですね、ルツ記の2章以降に記されています。まずルツ記の2章1節の方を見ますと、ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名はボアズであった、ね、ボアズは有力者って書いてありますね。ボアズはどういう仕事ぶりをしているか。ボアズはですね、有力者ですので、 たくさんの畑を持っていました。その畑、一人では管理できませんので、多くの使用人を抱えておりました。それで、いくつかの畑に、その使用人に、しもべたちに任せてですね、それで、畑を、指導して渡り歩いていたようですね。4節の方を見ますと、ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますようにと答えた。アーメン。このボアズの職場、ボアズの畑、そこはこういう挨拶が交わされていたんですね。どうですか、皆さんの仕事場が、もし上司が馬によってやってきたら、主があなた方と共におられますようにって上司が声をかけて、それで従業員である人は、その上司に、主があなたを祝福されますように、そういう挨拶言葉が職場で交わされていたら、素晴らしいですね。そういう職場にぜひ就職したいですね。もしあれだったら、ぜひ皆さんそういう職場を作ってください。事業を起こして、とにかくボアズの、そのこの日常的な挨拶がこういう感じだったからには、ね、ボアズのその家庭環境、計り知ることができますね。きっとボアズは小さい頃からこういう家の中で、ね、親が祝福し、そして子供がそれに応答して、主があなたを祝福されますようにって子供も祝福し返す、そういう家庭環境だったことが、推測されます。家庭内で親も子供も互いに祝福の挨拶を取り交わすこと、あるいは職場、あるいは友人関係、こういう教会の中においても、ね、この祝福の言葉を、挨拶をして、挨拶をし返す、これがですね、有力者の、家庭の、家庭環境ですね。祝福の挨拶を親にも子供にも、ね、一般の人だったらちょっと気恥ずかしい気もするかもしれないんですが、でもそんなことありません。これをすれば栄える、コツなんですね。またラハブはですね、この国において自分だけ在留異国人として、もともとカナン人、イスラエル民族が、とても忌み嫌う民族だったんですけども、でもその中でもラハブは神様を信頼していたら、神様はですね、神様に信頼する人がたとえどんな弱くても、どんな人種でも、神様はその人に恵みを施してくださるんです。ラハブは自分が弱い立場の女性だったのにもかかわらず、主の恵みをたくさんいただきました。祝福をいただきました。素晴らしいこの旦那さん、サルモンという旦那さんと結婚できて、しかも子供にも恵まれ、しかもその子供はですね、主の教育を、素晴らしいお父さんによってもう施されていくことができた。本当にこんなに素晴らしい、驚くばかりの恵みを自分は受けた、そういうふうに、ラハブは実体験があります。だから、ね、ラハブは自分自身のその外国人という立場ですから、きっとこの子供ボアズにも、主の憐れみの技をその外国人とか弱い立場の人たちにちゃんとするようにって、しっかり教え込んだでしょうね。そしたら、祝福されるんです。ラハブが教え込んだその弱い立場の外国人や身寄りのない、みなしごとかやもめを、しっかりと、養いなさい。それは主の御心にかなったことです。主の憐れみの技です。それは主はですね、やもめと孤児のためにパンを備えてくださる主です。主の技です。それが憐れみは主の技です。そしてその憐れみの技をですね、ボアズ自身がやるとき、ボアズは祝福されるしかないんですね。ボアズは 違法人のルーツのためにわざと穂を落としてね、落ち穂を拾うようにさせました。まあ普通ですね、落ち穂を拾って束を落とし忘れていたら、まあそれを取りに戻ってはならないと立法に書いてあるんですけども、まあというのはそれはヤモメとかコジとか在留異国人のために取っておくものだよっていう神様がおっしゃったんですが、でもボアズはですね、それをうっかりではなくわざとルーツのために落として恵みを施したんですね。主の憐れみの技を自分自身のものとして、その主に代行してそれをする。これは主から恵みをいただかないわけはありません。なぜなら主は、ね、御言葉が書いてあります。与えるものは押し入れ、ゆすり入れしてさらに与えられる、書いてあります。惜しみなく与える人には主はですね、押し入れ、ゆすり入れしてさらに与えてですね、その人がますます恵みの技をなす力が与えられるように主はそのように計らってくださるんです。祝福のコツ、その2は憐れみの技をすること、ね、身寄りのない在留異国人や孤児やヤモメをしっかりと御言葉に沿って養うこと、それもまた祝福のコツです。きっとラハブは、ね、自分がそれ外国人という立場ですから、そういうふうにきっとボアズを教えたことでしょうね。またですね、ラハブは本当に主は報いてくださるお方だということを本当にそのイスラエルの国に入ってきて分かりました。主はラハブ、ね、ラハブはこの全能なる主のその守りの中に飛び込んできました。主のその全能の御翼の陰に、それを頼ってラハブは来たんですけども、そしたら主はですね、そのラハブに恵みと慈しみを施すことをやめませんでした。だからきっとラハブはね、ボアズに教え込んだでしょうね。全能者の御翼の陰にかくまってもらいなさい。でそういうふうに全能者の頼りにしてきた人にはぜひ恵みを施してやりなさい、そういうふうに育てたことでしょう。まあ、その証拠にですね、この2章12節にボアズが言ったこと、ルツに言った言葉があります。ちょっと前後関係を見るためにルツ記2章の10節から、12節までお読みしましょう。2章の10節からです。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒の頃を求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。外国人であるルツ、普通だったらいじめの対象になってるはずですが、でも彼女はボアズの畑に計らずも来ました。ボアズは彼女に優しくしてやりました。ボアズは彼女の話を聞いておりました。彼女が自分の国、自分の民、自分の神を離れて、ね、ラハブのようにイスラエルに酒どころを求めてきました。ボアズはもうこの女性はもてなして余りある、この女性は守って養って余りある、なぜなら彼女は全能者なら主を主体求めてきたのだからおろそかにはできないということで、ね、ボアズのこの言葉、あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、ね、お母さんに教え込まれてきたことをまさにこの時実行したわけですね。 このように身寄りのない人、外国人ややもめ、孤児をこのように優しく扱うこと、それはですね、祝福のコツです。主の御言葉を守るがゆえに、そういう弱い人を守るのであれば、ね、どうしてその二人をさらに貧しくして、ね、路頭に迷うようなことを主がなさるでしょうかね。主はそんなお方じゃないです。主は真実です。ですからボアズはこのようなですね、祝福のその法則に自然に乗っていたわけですね。きっとラハブのその教育のおかげだと思います。またボアズはですね、御言葉を超えて行動することのないようにと、まあ、きっと教え込まれていたと思います。それはですね、ボアズはこういうことがありました。この若くて美しい女性ルツがですね、まあ、ある時夜目が覚めたら、自分の寝所のところにそのルツがいるんです。でルツにこういうふうに迫られるんですね。3章の9節です。ルツ記3章9節、彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから、ね、夜若い女性が自分の同じ布団の中にいてこういうふうに迫ってこられる、ね、男性としては、まあ弱いところですけれども、でもボアズはですね、自分の流行る思いは抑えて御言葉を出したんですね。御言葉、あの立法のルールに従えば、まあ、確かにボアズもですね、買い戻しの権利はあるんですけれども、でもボアズよりももっとその権利を行使しなくてはならない、ボアズよりも近い親類がルツにとっていたんです。だからその人を差し置いて、私はそういうことはできません。だからまずその人のところに行って、了解を得たようであれば、私はルツさん、あなたをめとりましょう、まあ、そういうふうに言うんですね。ボアズは自分の流行る思い、感情とか、情欲とか、そういったものよりもむしろ立法のルールの方を、守ることを彼は選んでおりました。これはこれもまたですね、本当に親の教育の賜物でしょう。もう感情に流されて、そういう女性を、めとったり結婚したりすることないようにきっとラハブは教えたでしょう。なぜならラハブはかつてエリコというカナンの、堕落した町におりました。彼女はカナンでたくさんの夫婦破綻のケースを見てきたことでしょう。たくさんの子供たちが、ね、親のその欲望の身勝手によって、辛い思いをしているのをきっと彼女も、多くそういう友達もいたでしょうし、見てきたことでしょう。だからそういうことのないように結婚に関してはしっかりとですね、親の了解を得て、ね、感情に流されず情欲に流されずしっかりと結婚するのであれば、親とか、公な形で了解を得た上でしっかり結婚するように、ね、正式な手続きを踏んだ上で、結婚するように、まあ、きっと教え込んだでしょう。だからボアズは、この結婚の段において正式な手続きを踏んで、そして、ルツをめとりました。そうするとみんなからですね、公な形でこの結婚は祝福を受けたんです。人々から称賛されました。長老たちから祝福を受けました。皆さん、祝福された結婚をしたでしょうか。独身の皆さんは。そうであればそのコツは、結婚という段においては身勝手にですね、情欲に流されず御言葉のルールに従って踏み行うことですね。またそれはですね、親とか あるいは周りから祝福される形の結婚であればとても幸いです。最近の日本ではですね、本当に情欲に流されて、親の了解とか得る以前にもうさっさと感情に流されて肉体関係を結んだりして、ある時はですね、もう世間とか親に逆らってでもね、私たち愛し合ってるんだから何でも乗り越えられる。いや、そんな人間の愛っていうのはですね、何もかも乗り越えられるほど強いものじゃないんですね。人間の愛は弱いものだと知るべきです。むしろ神様を中心とした愛はそれは強いです。そして親とか周りの人たちのその了解とまた祝福が得られるような結婚、それはとても強い結婚です。逆にすぐに挫折してしまう結婚というのはね、芸能界とか見てると本当に突然パッて、え、この二人がくっついたので、1年後ぐらいになると、え、もう離れたのとか、まあ、そういうことがいっぱいありますね。情欲に流されたりしてはなりません。秘密にしたまんま突然結婚することもよくありません。ボアズとルツは公のところで正式な手続きを経てそれで夫婦になりました。それと同じように結婚も、ね、公なところで正式な手続きを踏んだ結婚、みんなから祝福される結婚は、それは、ね、長続きします。挫折することはまあそうありません。このラハブの子育ての仕方、ね、ボアズに結婚するときはあなたはちゃんと正式な手続きを踏んで感情に流されたりしないで、ね、そうでないととても結婚のあとつらい目に遭うよ、まあ、きっとそういう教育を施したことでしょう。このラハブもともと遊女でした。異邦の国でイスラエルの律法を知らず神様を知らないで人生の大半を過ごしてきました。彼女はね、きっとイスラエルの他の女性たち、彼女たちを羨ましいと思ったことでしょう。生まれながらにして律法をちゃんとしっかり教え込まれてきた、神様と共に歩んできた、ね、羨ましく思ったかもしれません。それに引き換え自分は律法のことは何も知らないで、生まれついて染みついてしまった、ね、癖とか、行動パターンとか、言葉とか、それはなかなか直すのは大変なんですけども、でもそれでも彼女はイスラエルの中で立派な子育てができた。それはやっぱり彼女は他のイスラエルの女たちよりもはるかに優れた何かを持っていたからです。そのはるかに優れた何かとは神様への愛です。彼女は多くの罪を犯してきました。もともと神のために入るそういう資格のないものだったにもかかわらず、彼女は多くを許され、多くを清められ、受け入れられました。彼女は人一倍多く許された。だから人一倍多く主を愛したんです。イエス様もですね、ある罪深い女がいたとき、その女は、罪深い女だと周りの人たちは知ってたんですが、そのことはイエス様は知らないはずでした。その女は泣きながらイエス様の足元にいて、そしてイエス様の足に香油を注いで、その女は涙を流して、それで、そして髪の毛でその香油を拭っておりました。その周りのパリサイ派の人たちとかは、このイエスというものが預言者だったら自分の足のところにいるこの女が何者か分かるはずだ、この女は罪深い女なんだからと言うんですけども、イエス様はおもむろにペテロに声をかけます。ペテロ、何でしょう、 あなたに言うことがあります。お答えください。イエス様は、ある、人に、二人の人がいた。で、一方の人は、1000万円の借金が主人にあった。でも主人はその1000万円の借金を許してくれた。で、二人目、10万円の借金がある人がいた。で、主人はその10万円の借金も許してやった。さて、この二人のうち、どちらがより主人を愛するだろうか。ペテロは答えました。1000万円の人の方だと思います。イエス様言った。その通り。多くを許された者は、より多くを愛する。で、あなたはこの女を見たか。ペテロ、あなたは私がここに入ってきたとき、口づけをしなかったが、でもこの女は私の足に口づけをしてやまない。ペテロ、あなたは私の足を洗ってくれなかったが、でもこの女は涙を流して、香油を注いで、それで私の足を拭ってくれた。彼女は多くを愛した。だから彼女の多くの罪が許される。ね、多くを愛された、多くを許された人は、より主をより多く愛するんです。このラハブは、イスラエルの誰よりも多く許されました。誰よりも、ね、特別扱いを受けてはならぬものなのに、でも特別扱いを受けた。主の恵み、主の憐れみ、その素晴らしさを彼女は味わい知った。だから彼女は、立法を知らなくても、そういう育ちでなくても、よりイスラエルの誰よりも主を愛した。だから彼女は、ボアズを正しく育てることができたんではないでしょうか。私たちが子育てをする上で、あるいは信仰生活を送っていく上で、生まれや育ち、まあそれも重要でしょう。御言葉の知識、それも重要でしょう。でもそれよりはるかに重要なものがあります。それは、主を愛するということです。ラハブは人一倍主の恵みを実感しました。主の恵みに感動しました。心底主に従順し服従したいという思いは、このね、もう、イスラエル民族の中にどっぷり使って生まれながらのイスラエルの女よりも、その思い、その感覚、それは誰よりも強いものだったに違いありません。そこを見ていきますと、ね、本当にラハブ、彼女を見ていると、ね、救いにおいても、子育てにおいても遅すぎることはないんだよということがわかりますね。ラハブはだいぶ出遅れての神の民としてのスタートでした。でも遅すぎないんです。救いは遅くないんです。子育ては遅くないんです。神様を愛する心ね、たとえ御言葉の知識がないとしても、たとえ教会に通うことがあまりなかったとしても、それでも神様の素晴らしさを知り、味わい、そして神様をますます好きになる、その心が大きい人はですね、すぐ追いつくんです。実際そういうことを教会においても起きております。教会に何十年通っている人と、ね、つい、1年ぐらい前に洗礼を受けた人で、その2人を比べるとはるかに1年経ってるぐらいの人の方が、何十年の人よりも信仰的にはるかに進んでいるということは実際に起こります。起きてます。神様を愛する度合い、それが大事なんです。教会にただ体だけ通、何でも通っても心が伴っていなければ、それはしょうがないものです。ですから私たちは神様を愛するということね、何よりも優れているのは信仰、希望、愛で、そして最も優れているのは愛です。信仰、それは、廃れます。予言も廃れます。知識も廃れます。しかし愛は決して廃れることはありません。 それが最も大事なものです。もし主をそのようにして愛し、また御言葉に感動して御言葉に対する上書きがあるのであれば、ラハブのようにすぐに生まれながらのその神の民の信仰を追い抜くことは可能なんです。実際にラハブは誰よりも素晴らしい子育てができました。おさらいですけども、ラハブが素晴らしい子育てができたそのコツ、それはまず、ね、祝福の挨拶の交わし合いがありましたね。風の中で主があなたを祝福されますように、主があなたを恵まれますように、そういうふうに祝福を親子の間で、兄弟姉妹の間で取り交わすこと、それが、ね、有力者になるためのコツの第一歩でした。また主のその憐れみ、弱い人を助けるというその主の技を自分のものとする、そのように子供を教育することも、ね、この栄光の家系の子育てのコツでした。またボアズは、主は報いてくださる方だ、主のその御翼の陰に頼ることは何よりも安心だ、安全だ、そういうふうに教え込まれていたから、だから、ね、ルツにそのことをポロって何かの表紙で言ったんですね。あなたがその翼の陰に頼りにしてきた全能なる神があなたを豊かに報いてくださるように言いました。私たちはいつでもこの全能者の御翼の陰に頼っていくこと、それをですね、いつも、思いの中の癖にしたいと思いますね。そしてまたボアズは結婚の段においてしっかりと御言葉のルールに沿った結婚をするように教え込まれてきました。だからボアズは、ね、感情に流されることなく、まず御言葉の方を優先して、で御言葉のルールに従った結果、それで OK だったら、ルツをめとることにしました。皆さんも、独身の皆さんがおりましたら、ぜひ御言葉のルールに沿って感情に流されることなくですね、ね、男性を見たら、あ、この人が、私のアダムかしらとか、そういう、ことではなく、しっかりと御言葉を持って感情に流されることなくですね、そういうふうに相手を選びたいと思います。そのようにしてサロモンとラハブはこのボアズを立派に育て上げました。災いの多い世代です。今のご時世、日本も本当に災い続きですね。地震があり、津波があり、放射能の災いがあり、天変地異があり、そういう続きなんですけど、その中においても着実に有力者として育つには、このラハブやまたサルモのように御言葉を中心にして育てることです。主がどういうお方であるか、主の恵みを覚えて、主に感動し、もっと主を知りたいという植え乾きを持ちながら子育てするのであれば、その子はこの災い大きい世の中においても有力者となることができます。どうか皆さんの家庭がそのようでありますように。また独身の皆さんはぜひこの御言葉を中心にして、そして、結婚し、子供を産んでいき子育てをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ではこれよりしばしば御言葉を思い巡らしつつ、この主の御前に出て信仰を告白し、また得たことをこれからこういうふうにしていこうという決心の祈りをしていく時間としたいと思います。 もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従ってあなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のために野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕えそれを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン。この主の御言葉をしっかりと昼も夜も話さず自分のものとし、いつも主を思い主を愛し、そのようにして子供たちにも主を教え主を伝え、代々子子孫孫に至るまで祝福の家系と入る皆さんでありますように。このサルモンとラハブの夫婦、ボアズを育て上げました。ボアズからさらに下に行くと、あの偉大なダビデ王が誕生するに至りました。どうかこの栄光の子育てをしっかりと自分のものとして、この暗闇の世界において栄えていくこの生徒たち一人一人でありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主 イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。